地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は金田一温泉開湯400年祭記念酒発表会記念切手贈呈式についてお伝えします。2026年、今年は金田一温泉開湯400年の節目の年です。4月から12月まで金田一温泉開湯400年祭としてさまざまな取り組みが行われます。5月16日土曜日、金田一の小保内でこの発表会と贈呈式が行われました。それでは金田一温泉開湯400年祭記念酒発表会の様子をお聞きいただきましょう。
ただいまより金田一温泉開湯400年記念酒発表会開湯400年記念切手贈呈式を開会いたします。はじめに主催者を代表いたしまして、金田一温泉開湯400年祭実行委員会会長五日市翔がご挨拶申し上げます。
皆さんこんにちは。5月も半ばだというのにですね、今日はすごく暑くて、その暑い中を皆さん、こんなに集まっていただきまして本当にありがとうございます。金田一温泉、田んぼの中から湯がコンコンと湧き出るのが発見されて今年で、400周年になります。さまざまな、授業を、展開中ですけれども、今日は、こちらにいらっしゃる南部美人の社長さん、あとは郵便局さん、まずはあと南部美人さんでは、400周年の記念酒、こちらを、作っていただきました。詳しくは社長さんの方から後ほど説明があると思います。あとは、400周年の記念切手、こちらは、デザインの中にですね、金田一温泉の風景もさることながら、ここの小保内旅館の女将さん、こちらが描いていただいたイラストも、盛り込まれておりますので、皆様、ぜひですねご購入いただいて、お使いいただければと思います。はい、実は私が、この、記念発表会が今日あるということで、昨日はですね、一人でお祝いをしておりまして、お酒をお酒というか、ちょっと飲みすぎて若干二日酔い気味なんですけれども、昨日はお酒日本酒は飲みませんでした。なぜかというと今日はその記念酒を試飲できるということでお酒を我慢して今日ここにやってきましたので本当に楽しみにしております。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございました。続きまして、金田一温泉開湯400年記念酒、こちらの説明を株式会社南部美人代表取締役社長久慈浩介様、よろしくお願いします。はい、
改めまして、俺はマイクじゃないですね。ご紹介いただきました南部美人の5代目倉本久慈浩介でございます。3日4日前までアメリカにおりまして、すぐ太平洋を挟んで隣の国から戻ってきたばっかりでございますけれども、今日はですね、この400年、開湯400年を記念して、作らさせていただきました記念酒を発表させていただけるということで、発生されました。もともとはなんでこれやろうかと思ったことなんですけど、翔さんと飲んでて、いや400年ですよね、400年ってすごいですよ、なかなかないですよね、 400年前のレシピってあるんですよって話をして、酒造りのレシピって文献でちゃんと ありまして、何種類も。でその400年前のレシピを、レシピというか作り方、その当時の酒を再現してみることは全く同じにはできないんだけど、はるかに近くして再現することはできますけど、やりませんかって言ったら、やるやるやるという話になって、僕もあ、じゃあやりましょうやりましょうということで今回やらさせていただきました。で、まあ、400年前で唯一ですね、唯一400年前と今とでこう400年前のことをできなかったことがたった一つだけありまして、それがお米です。米の品種は400年前のものはどうやっても見つけることもできなかったので、400年前の米ではないんですけど、お米だけはこの金田一の銀乙女を使わさせていただいておりますので、地元さん金田一さんの銀乙女を使いながら400年前の作り方でやったのがこの酒になります。まあ詳しく話すとちょっと長くなるんで、大まかに話すと、まず酒母、お酒の酵母をですね、育てる酒母の作り方が今とは、今と昔はだいぶ違います。昔は木元と言われる、記者の人たち難しい、木は生です、元はこれの漢字で出てこないんですよ、元ってあれで出てこないんで、ひらがなで大丈夫です。木元と言われる古い作り方で、やります。普通の酒母、酒を作る酵母を作るのはだいたい1週間から2週間ぐらいでできるんですけども、木元は1ヶ月以上かかります。非常に時間がかかって、天然の乳酸菌による乳酸発酵と、難しいよな、ですね、すごいドラマがあるんです、ここに生き物のすごいドラマがあるんです。これって400年前に科学の力が、知識がビタ一文ない時代に、電気もない時代に、科学の知識も何もない時に、この木元を自然の環境で我々の先人は作り出してるんです。もう奇跡です。そんな、その貴重な酒母の作り方をやりながら、仕込みはですね、当時から三段仕込みなんですよ。3回に分けてお米と水と麹を入れるっていうのは、なんと400年前から今まで変わってないんですよ。そのやり方と同じだから、今のやり方が400年前と同じ。そして、仕込むタンク、今は全てタンクで仕込むんですけど、当時はタンクありませんので、木桶です。木の桶を使って、これ今回も発酵させました。で、木の桶を使うというと、なんか樽の酒の匂いがしますかって言われますけど、あんまりしません。もろみの発酵を木桶でやっても、木の香りってあんまりつかないんですよ。絞ったお酒を木の桶に入れるとめちゃくちゃつきます、香りが。ですから今回は発酵を木桶でやっておりますので、そこまで木の香りは強くないんですが、わずかに感じることができます。そして当時はですね、いろいろ調べていくといろいろあるんですけど、透明なお酒はちょっと上流階級の方々が、庄内商工会会長とか上流階級の人たちが透明なお酒を飲んでたらしいんです。本当に将軍様とか、そういう人たちは透明なお酒に近いものを飲んでたんですけど、一般の方々はやっぱり濁ったお酒だったと。で、徐々にそこから時間がかかって透明になっていって、明治時代ぐらいからはもうすっかり透明なお酒に変わっていくということなんですけど、ですから今回はあえて濁ったお酒にして、当時の濁った状態のお酒を再現して持ってまいりました。本来ならば瓶もないんですよ。当時は瓶もないから、本来ならば陶器みたいなのに入れてと思ったけど、そうすると売れませんので、そこは申し訳ありません、瓶に詰めさせていただいております。で、今日はですね、ちょっとお燗の道具を持ってきてるんですけど、私がこれできてからこう何度か利き酒したんですが、もうどうやってもですね、燗した方がうまいんですよ。もうどうやっても燗した方が美味しい。まあ、当然400年前の時代はお酒は冷たくして飲んでるよりもやっぱり燗して飲んでる方が多かったっていうこともあるので、やっぱりそういうもんなんだなと思って。ちなみに普通の南部美人は冷たくして飲んだ方が美味しいんですけど、今回のはあえて缶で飲んでいただきたいと思って、今日はどっちでも飲んでいいんですけど、缶もぜひ味わってもらいたいなっていうふうに思って、持ってきておりますので、ぜひ、お試しいただければと思ってます。タンクたった1本しか作ってません。しかもそんな大きいタンクじゃ、タンクっていうか樽1個しか作ってないので、その1本が400年の記念酒ということで、約 900本ぐらいかな、1000本ぐらいかな、あの瓶でですので、基本も近代一温泉で、来たお客様に飲んでいただく、そしてカドルテラスでは一応瓶で販売していただく、何あとでも一応お土産で販売していただく、で今ちょっと本数にもよるんですけども、二戸市の、ふるさと納税の方でも少しやっていただければありがたいなというふうに思ってて、ただ近代一が本気出して売るとちょっと足りなくなる可能性もあるんで様子を見ながらと思ってるんですが、この1年でこの400年の前の、お酒にロマンと夢を持ちながら、電気のない時代ですからろうそくに明かりを灯して、暗い部屋でおかん酒で飲んでいただければ非常にいいかなと。その時の缶もガスとか電気使わないで火でちょっとお湯沸かしておかんして飲むと非常にその当時を思い出せるんじゃないかな。スマホはオフにしてテレビも切って、それでやっていただければなというふうに思っておりましたので、ぜひ400年前の近代一温泉の思いを馳せながら飲んでいただければありがたいですということで、よろしくお願いします。
お聞きいただいたのは近代一温泉開湯400年祭記念酒発表会の様子です。この後試飲会が行われたのですが、私は次の仕事があったため断念。近いうちに絶対飲みたいです。くー、さて一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会のかりんこです。五行家とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする、この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌はルナさんの作品です。クレマチス山林咲いた、私に何があろうと季節はゆっくり正確に回っている。ある日クレマチス山林咲いているのに気がつきました。つぼみの時は気がつかないでおりました。今年はいろいろあったので庭の花に目を配ることを忘れておりました。何があっても季節は正確に回ってくるのだなと思って作った歌です。それでは繰り返します。クレマチス山林咲いた、私に何があろうと季節はゆっくり正確に回っている。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度、ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
さて、語れば番組の途中なんですが、本編の方で司会やっていた川口さん来ていただいてます。
はい、川口です。よろしくお願いします。
カシオペ FM の川口七海さんですね。
はい、
近代一のね、
はい、
おぼないさんの発表会、司会お疲れ様でした。
ありがとうございます。はい、なんかまさかあんなになんて言うんでしょう、すごい金ピカな場所でやると思っていなかったので。
そうですよね。
そうなんですよ、
大層な発表会でしたね。
想像していた以上のものだったの で、
ね、
ちょっと驚きました。
そんな川口さんなんですけど、はい、その近代一温泉開湯400年
関係で、はい、川口さんもお話ししたいことがあるそうで。
そうなんです。あのですね、私もこの金田一温泉開湯400周年の事業で関わっているものがありまして、はい、それがですね、金田一温泉を舞台にしたオリジナルの脚本で演劇公演行います。
演劇、
はい、はいはいはい、こちらですね、公演日が12月20日の日曜日、もう年末ですね。
そうっすね、
だいぶ先にはなるんですけれども、この日に二戸市民文化会館の大ホールで演劇公演を行う予定となっております。
公演日が決まってるわけですね、はい、12月20日
そうなんです、はい、で今回この公演をするにあたって役者とスタッフを募集しています。
そういうこと、
はい、
はいはいはい、
そうなんです。あの今回のこの金田一温泉開湯400年記念、チラシの方には岩手金田一座敷わらし伝説過去歌唱と書いてあるんですけれども、はいはいはい、まあ、タイトルはまだ全然決まっていなくて、でもその金田一温泉と、まあ、座敷わらしをメインに、
はい
はい、脚本を今制作して、で、この間初めて仮の台本を、スタッフ役者予定の皆さんと一緒に一度読んだところでした。
そうなんですね、
はい、
川口さんもそこ行って
行きました。あの今回ですね、まだ内容詳しくは言えないんですけれども、
はい、
かなり役者の人数が必要なんですよ。
多めに欲しいですね。
かなり多いんです。
はいはいはい、はい、
あのこの演劇公演の、まあ、中心となって動くのは、NPO 二戸市文化振興協会、まあ、主催となっておりまして、はい、まあ、二戸市民文化会館が、まあ、事務局になっているんですけれども、うんうん、はい、まあ、そこにもよくお世話になっている二戸演劇協会雲仁のメンバーが結構多くて、
はいはい、
ただその雲仁もメンバーそれなりにいるんですよ、
はい、
それでも足りない。
足りない、
足りないんです、うん、はい、あの台本を見てびっくりしました、
うん、
かなり人数がいます。
そっか、
そうなんです。
まず結構な作品になりそうですね。
そうなんですよ。
申し込むにはどうしたらいいですか。
ですね、こちらは今市内各所にこの参加者大募集と書かれた、チラシがありまして、
はい、
そちらのチラシの裏にですね、あの記入する、部分があるので、
申し込みになってるんですね、これは。
そうですそうです。なのでチラシの裏に必要事項を記入して、まあ、二戸市民文化会館の事務局になっているので、直接持っていくか、あとは郵送するか、
はいはい、
これがまず一つ、
はい、
であとはこのチラシの裏に必要事項を記入してファックスで送信する方法、
はい、
または、必要事項をメールで送信する方法と、あとは電話で直接喋って申し込んでいただく方法があります、
はい、それでですね、
はい、
いずれやっぱり窓口は文化会館。
そうですね、
なんですね、
はい、
はい、
でこちらの申し込みの締め切りが6月19日の金曜日となっております。
はい、
はい、なので12月の公演なんですけど、うん、締め切り結構早いんですよ。
そうっすね、間もなく、
はい、あの基本的には本当に序盤は一応チラシにも書いてあるんですけど、毎週金曜日が練習日になる予定で、
はいはいはい、
近くなってくるとどんどん、
まあそうですよね、
増えてくるかなっていう感じです。
わかりました。もろもろ詳しいところはそのチラシにも書いてあるんですけども、
はい
はい、ってことは何、これ話自体はオリジナルになるってことなんですか。
そうなんですよ、今脚本を書き進めている最中で、
はい、いいね。
前回その試しに仮の台本を読んでみてそこからまたやっぱりさらに変わってくると思うので、
はいはいはい、
そうですね、今のところ結構な長編になりそうです。
うん、わかりました、
はい、
まずこれ参加者募集、
はい、
今やってますっていうところで、
そうです、
まあ、ぜひ12月になったら今度はまたね、あの 見に来てねの話になると思うんですけど、
はいはい、
といったあたりで、
はい、
川口さんにお話ししていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
番組後半の部分も川口さんまた司会やってますので。
あ、そうなんですね、
はい、引き続き、
はい
はい、お疲れでした。
お疲れ様でした。
地域コミュニティサークル語れば、金田一温泉開湯400年祭記念酒発表会記念切手贈呈式についてお伝えしています。引き続き記念切手贈呈式の様子をお聞きください。
続きまして、金田一温泉開湯400年記念切手の贈呈を行います。まず記念切手の概要について、二戸郵便局長鈴木康弘様よりご説明いただきます。
はい、改めまして改めまして皆さん、こんにちは。二戸郵便局長の鈴木と申します。大変と郵便局ご利用いただきましてありがとうございます。また本日は開湯400年誠におめでとうございます。今回の400年に対しまして、郵便局の方ではオリジナルフレーム切手ということで、発行させていただきました。お手元の方にですね、ちょっと資料を配布してますので、もしよろしければこちらご覧いただきながらですね、お話しさせていただければなと思っています。はい、まず切手の発行に対しましてですね、デザインとか写真を提供いただきました実行委員会の五日市様、あとおぼない旅館の大館様、そして、近代朝鮮の旅館の皆様、関係する方々大変ありがとうございます。改めて感謝申し上げます。で、今回の切手につきましては、上部にですね、金田一温泉にお越しになったお客様が真っ先にご覧になる石淵橋付近からの風景を撮影した写真をドーンということで載せてあります。はい、で、また金田一温泉の各温泉のですね、各旅館の温泉施設、こちらの写真も載せております。まさにこちらの地域の風景なり、名所なり旅館なり、そのままお形を取らせていただきました。本当にリアルなものだと思ってます。で、下の方になりますと切手のデザインになります。10種類今回切手を付けさせていただいております。切手につきましては、この地域の見どころや、そして果物、そして歴史、そちらにつきましてイラストと写真で表現させていただいております。本当に私本人が言うのも変ですけども、綺麗だなという思いと、これを見たらやっぱり一回行ってみたいなというような感じが、すごいワクワクする切手が出来上がったのかなと思っております。郵便局におきましても、こちらの切手の販売を通しまして、金田一温泉の、PR をさせていただきたいと思っております。はい、あとこちらにつきましては郵便局のホームページの方にも掲載させていただいておりますので、いろんな方々にですね、金田一温泉を来ていただく、知っていただく、その機会にしていただければなと思っております。なかなか最近電子メールとか SNS の普及で切手を貼ってお手紙を出すという機会が少なくなってますけども、ぜひこの機会に切手を貼った上でお手紙として身近な方、お知り合いの方にですね、ご案内していただければなと思っております。私も早速東京に住んでいる知人の方に出していきたいななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。本当に今日はおめでとうございます。
続きまして、今年度行われる400年祭の主な事業について説明いたします。
はい、それ、はい、いいですね。はい、皆さん資料のめくってもらえると、授業が、今年度の授業が、書いております。まず、イベント開催についてですけれども、5月16日は今日本日、開湯400年記念酒発表会記念切手贈呈式に引き続き、この後温泉ジャズを開催いたします。6月からは、地元中高生や若者対象の金田一の伝承をゲーム化するワークショップが始まります。7月にはあさり事務所による金田一小学校での美しい日本語教室、金田一および金田一温泉を舞台としたフィールドゲームリアルケイドロ、歌唱家や青年会議所と共催で400年記念花火大会を開催します。8月は、盛岡三叉踊りにおいて PR を予定しています。9月は、テレビ番組の何でも鑑定台の収録を予定しておりますが、 あのお宝がいっぱい集まらないとちょっとあの中止になるそうなので皆さんのところで持っているお宝をぜひ、出していただければと思います。あと11月はメインイベントとして、座敷わらしサミットと記念式典祝賀会、あとは、クラウドファンディングで、募集した、まあ、あの資金を使って歓迎票の除幕式を予定しております。はい、あと関係他団体との共催で行うイベントに関しては、先ほども説明した7月の記念花火大会、これは金田一温泉博覧会と合わせて開催いたします。8月には、カタルで夏祭りバンドな、ちょっと喋れないんだけどね、ナーニャとやらを、10月には、アップルロードレース、11月はラジオでウォーキングを、12月には座敷わらしミュージカルを、共催することとしています。また7月には IGR の小学生向け体験ツアーが、9月にはディスティネーションキャンペーンが、11月にはサミットに合わせた臨時電車の運行も予定されています。はい、裏面をお願いします。情報発信関係に関してはインスタグラムや Facebook、公式ホームページへの投稿を、随時行うとともに、こちらに貼っております、ポスターですね、を作成し、幅広く、提示あの協力をいただきながら、発信してまいります。
今回は金田一温泉開湯400年祭記念酒発表会記念切手贈呈式についてお伝えしました。ここから12月までさまざまな取り組みが行われます。とても楽しみですね。私もできるだけ全て取材できるよう駆け回ります。地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。